杏林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発製造販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。
臨床医の皆様、入気の論剤のパイオニア杏林製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ。
今日はお客様に埼玉医科大学病院産婦人科助教高橋幸子さんをお招きしております。サロンドクターは昭和医科大学教授木村ゆりかさんです。
は開業医の先生からのご質問です。アフターピルの処方を求められた場合の注意点についてご教示くださいということです。高橋先生、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
まずこのアフターピル、緊急避妊薬ですけれども、一般にもかなりこの言葉が浸透してきていると思います。改めてどういう薬なのか教えていただけますでしょうか。
はい、ありがとうございます。避妊なしの性行動があった時、また、避妊してたんだけれども、例えばコンドームなど使っていたんだけれども破れた取れたなどの失敗があった時、そして性暴力の被害に巻き込まれた時、3日以内、72時間以内にこのお薬を飲むことで約 80% から 90% の避妊を後からすることができる、飲み薬の避妊の方法になります。
100% というわけではないんですね。
そうですね、この緊急避妊薬は排卵を遅らせるという作用機序と、あとは子宮内膜をあらかじめ崩しておくという作用機序がありまして、排卵の前に飲んだ時には排卵を遅らせる形になります。ただ排卵の当日、まさにその日だったとすると妊娠の可能性がちょっと高まるよということも言われているのと、あとは緊急避妊薬を飲んだ後に約1週間遅れて排卵が起きますので、次の月経が始まるまでの間にもう一回排卵のタイミングが来るんですね。なのでそこで、次の性行為があって妊娠に至ってしまう可能性というのもありますので、緊急避妊薬を内服した後はだいたい3週間以内に次の生理が来るはずなんですけれども、もしかすると妊娠が起きた時には3週間後に生理が来ていないようだったら妊娠検査薬をしなければいけないよということと、次の生理が来るまでの間はできれば性行為を控えてもらった方が良い。ただ結構この緊急避妊薬もらいに来る方の場合、パートナーが避妊に協力的でないために緊急避妊が必要になる、性行為のたんびに避妊のことが心配になってくるという方もいらっしゃって、その場合にはアフターピルを飲んだもう翌日、次の日から低用量ピルの内服を開始することで妊娠を回避することができるという方法もあります。でもう一つ、緊急避妊薬は飲み薬の方法なんですけれども、72時間以内、3日以内に内服するわけですが、もう一つ緊急避妊の方法として、120時間以内に子宮内避妊具、ミレーナという子宮内避妊具を装着することで 99% 以上を後から避妊をすることができる。そして今回1回だけでなくって、この先5年間避妊をすることができるという方法もあります。なので、緊急避妊薬もらいにもし来た患者さんに、まず今回今急いでお薬を飲んだ方がいいのでお薬を処方してあげるのですけれども、またこの先も緊急避妊繰り返すような状況があるようだったら、産婦人科を受診して子宮内避妊具という選択肢もお勧めしていただけたらなというふうに思います。
なるほど。そうしますと、いろんなキーワードが出てきました。72時間以内の緊急処方。それから120時間以内であれば、ミレーナによって 99% 抑えられるということ。はい、それから3週間以内に生理がなかった場合には、やはり妊娠を考えなければならないということ。非常に大切なことで、はい、お薬だけ飲めばいいということではないということがすごくよくわかりますね。で、こういう、緊急避妊薬を飲まなくてはならないような背景、 というのがやはり考えていかなければならないと思うんですけれども、そういったことに関してはどのようなことを患者さんに聞いていけばよろしいのでしょうか。
はい、はい、まず最終月経、一番最近の生理がいつから始まっているかということを聞いてください。で、1ヶ月以上前の生理から1ヶ月以上経っている場合には、すでに今もう妊娠しているかもしれないということを考える必要があるっていうことが、緊急避妊薬をお薬出してあげる前にあらかじめ確認が必要なことです。まあ、ただし、もし妊娠しちゃっていた状況でこの緊急避妊薬を飲んでも、この妊娠、すでにしている妊娠に対して何かお薬で影響を及ぼすことはないと言われているので、そこは、そんなに心配しなくても大丈夫です。で、まずそもそも自分の月経周期をちゃんと把握できていない状況の女性というのもいるのですけれども、まあ、これは性教育の不足ということが言われていて、自分の月経について自分の体をコントロールするという形の目線をなかなかこう持たせてもらえるような教育がなされていない日本の性教育の現状というのがあるかなと思います。また緊急避妊につながってくる場合に性暴力の被害という場合がありまして、もし性被害に伴う緊急避妊の場合には、ワンストップセンターという日本全国にある性暴力被害のサポートをしてくれる仕組みがありまして、これ緊急ダイヤル、#8891、は、やく、ワンストップセンターっていう、ちょっと苦しい言葉合わせなんですが、このワンストップセンターにつながると、緊急避妊薬を無料で処方してもらうことができる自治体もあります。これ都道府県によって完全に無料だったりそうでなかったりというところがちょっと違うようだというふうにも聞いているのですが、そのように、性暴力被害に伴う時には無料にしてもらう仕組みがありますので、性被害による緊急避妊薬だという時には、まずワンストップセンターに電話してみましょうということをお勧めしてください。で、あとは、例えば東京都では高校生のラブラブなカップルのコンドームちゃんと使ってたんだけど、破けちゃった、取れちゃった、などの失敗。これは性暴力というわけではなくっても、高校生、若者に緊急避妊薬を無料で処方することができるという仕組みが先進的に始まっておりまして、まあ私は思春期の性教育のことを専門にやっている立場ですので、全国的に若者の緊急避妊をサポートできる仕組みが広がってほしいなというふうに思っています。緊急避妊薬は病院で処方される場合に、約6000円から2万円くらいとちょっと価格に幅があるのですけれども、まあそうは言ってもちょっとお値段が高くって、で今高校生の保健体育の教科書に緊急避妊薬って載ってるんですね。だから高校生たちは緊急避妊薬という方法があるのは知ってはいるんですけれども、でも高くて手が届かない。そして、まあ、これまでは病院での処方ということでしたので、病院に行かなきゃいけないっていうのがとても高校生にとってはハードルが高いことだったのですが、今年の2月から薬局でも緊急避妊薬が販売されるようになりました。
ちなみにこの受診をされた場合にですね、このシャープ8891にお電話する時間がもったいないなとちょっと私思ってしまったんですけれども、それは病院にいらした場合にも処方して後付けでお金が出るっていう認識でよろしいでしょうか。
それが自治体によって後だと対応してもらえないというところがあるようなので、まずシャープ8891に電話していただいて、どのようなやり取りを順番などがあるかっていうのを把握していただいた後に、処方でいいかなと思います。で、今先生おっしゃってくださったように、もう一瞬も早くお薬飲んだ方がいいんじゃないかなっていうのはまさにそうなんですけれども、72時間以内に内服をすれば約 80% 避妊ができますよというのですけれども、24時間以内に内服した場合には 95% の避妊効果があるとされています。48時間以内ですと 85%、そして72時間以内ですと 58% まで低下します。なので、早く飲んだ方がいいには押したことはないのですが、ワンストップセンターに電話をする、まあ、10分、20分くらいで大きく変わることはないかと思います。
とは言っても、やはり、例えば受付のスタッフとかにそういった教育をしていくということも大事かなと思いました。はい、これ先生、2月からね、薬局で市販されたっていうことですけれども、どの薬局でも売ってるんですか？
はい、緊急避妊薬を扱える薬剤師さんのいる薬局に限定されるんですね。で、アプリで検索することができまして、ひらがなで、ハリヤク で、漢字で緊急避妊と検索していただきますと、その緊急避妊薬を販売している薬局を探すことができるサイトにたどり着くことができますので、そこでお住まいの住所など入れていただくと、その住所の中の薬局がリストで出てきます。で、薬剤師さんのいない時間帯は販売ができないと思いますので、皆さんのお住まいの近くだとか、職場の近くの緊急避妊薬を扱っている薬局を3つくらいは知っておいていただきたいよと。あとは、ここに行くっていう前に電話して、今行ったら購入できますかっていうのを確認してから行った方がいいかなって思うんですね。その薬局にその対応できる薬剤師さんが1人しかいない場合もあって、その方がお休みの日だと、昼間といえども販売できない可能性があります。
まずはハリ薬と、はい、シャープ8891ですね、はい、これを私たち覚えておくということが大事なんですね。
はい、
あともう一つ先生にちょっとお伺いしたいのが、近年、性と生殖に関する健康と権利 SRHR という言葉があるというふうに伺いました。これについてですね、この、緊急避妊薬とアフターピルとの関連性についてちょっと最後にお話を伺えればと思います。
は
い、
ありがとうございます。セクシャルリプロダクティブヘルス&ライツ、性と生殖に関する健康と権利という言葉です。性に関することは一人一人が自分自身が思うように生きていいんだよという権利があるよというスタンスになります。で、性に関すること、妊娠をいつするか、妊娠をするかしないか、そもそも、そこは選べる。そして妊娠をもしするのであれば、何歳の時に何人子供を持ちたいか、それを叶えることは一人一人にとっての、そしてカップルにとっての権利なんだよっていうことなんですね。で、その権利を叶えるためにはそこそこの知識が必要で、この知識に伴って何か道具が必要。例えば今すぐ妊娠じゃないっていう時には低用量ピルだったりコンドームだったり、そのような避妊の道具、緊急避妊薬もそうですね、たどり着ける環境も必要で、そのすべてを整えてあげることが一人一人の SRHR を、叶えることになるよっていうことなんですね。で、性に関することは一人一人の権利であるのですが、これまでの日本的な価値観、家父長制にも続く、こう女性の体を妊娠出産してもらうためのもののような扱われ方をしてきた時代があったわけですけれども、今この SRHR に基づいて自分自身で自分の人生選択することができる。で、この緊急避妊薬をもらいに来る人は自分勝手な無防備な性行動をする人なのではなくって、ちゃんと自分の人生を考えて自分の未来を選択する行動ができる人なんだという気持ちで、支えてあげていただけたらなというふうに思いますので、緊急避妊薬もらいに来た人によく病院に来れたねっていう声掛けをしたいねと産婦人科の間では言っております。
素晴らしいですね。これから女性が活躍していくことがこの国でできるようにするための大切なお薬ということを、今日は先生のお話からすごくよくわかりました。本当に貴重なお話ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のお客様は埼玉医科大学病院産婦人科助教高橋幸子さん、サロンドクターは昭和医科大学教授木村ゆりかさんでした。それではこれで杏林製薬を招きしましたドクターサロンを終わります。